商家で綴る藤枝の歳時記、南条忠義作。瀬戸川、花志川、朝比奈川の流域、市の南部には美しい四季の移ろいや歴史、文化が息づいています。そのような風土の中の一つに、昔懐かしい年中行事があります。年中行事を通じて、家族ぐるみの温かい人間関係の絆が、人への思いやり、素直さ、感謝の心を育んできたのです。家族の絆が村の絆、郷土の絆となって、美しい郷土を作ってきました。しかし、昨今の飽食の時代にあって、あの頃の素朴な人情、思いやり、素直さは失われつつあり、家族、学校、社会の崩壊となり、深刻な社会問題となりつつあります。このような社会風潮を見直し、本来あるべき素直な心に戻るために、商家で綴る藤枝の歳時記と題して脚本を思い立ちました。どうぞお聞きください。
11月霜月、霜の降りることが多くなる月。11月商家にあるように、澄みゆく水に秋はぎたれ、青空が広がり、大気も小川の水も澄み、すすきが風にそよぎ、秋はどんどんと深まります。稲刈りの終わった田んぼは、麦の植え付けまでの間、子どもたちの格好の遊び場です。紙飛行機、鬼ごっこなど、そしてまだ片付けのしてないハンデを鉄棒に見立てて、逆上がりの練習をしたり、ハンデの棒一本で棒高跳びのように小川を飛び越えたりして、夕方遅くまで遊びました。11月の行事には、何といっても恵比寿港があります。19日の宵恵比寿では、どこの家でもちゃぶ台の上に大根を2本立てかけ、いつもは茶の間の戸棚の中にある恵比寿産、大黒山を出して祭り、みかん、柿、りんご、スルメ、羊羹、赤飯を備えました。夕食後、家族全員でお供え物のくじ引くを行います。子供たちは普段食べたことのない小豆色の羊羹が当たるようにくじを引き、大根が当たると泣きべそをかいて、兄さん、姉さんに変えてもらったことなど、懐かしい思い出があります。20日過ぎになると、母親、兄弟と五かきに行きます。焚き付けの燃料にするためです。しょいこを背負い、熊手を持ち、山の松林で松葉を集めます。松葉がぎっしりと落ちた山の斜面での五かきは、足場が悪く大変でしたが、夕方までにはたくさん取れ、日が短くなった山を夕日に照らされて帰るのです。秋の夕日が松林を照らし、もみじやツタの葉がきれいでした。山はすっかり錦を着込んで、美しい秋の山に変わるのです。風も冷たさを増し、冬が近いことを知らせてくれました。もうすぐ12月、そして正月が楽しみになってくるのもこの頃です。皆さんも秋の夕日やもみじの風景を連想すれば、きっとこの歌を口ずさむでしょう。
12月師走、師である僧がお経をあげるために東西を駆け走ること。12月師走、子どもたちはもういくつ寝るとお正月と話し合ったものです。 12月もいろんな行事がありました。大掃除、冬休み、早起き会、餅つき、大志向などです。大掃除は15日ごろ一家総出でやりました。家中の家具や神棚、仏壇、畳を外に出して干し、女だけですす払いをし、拭き掃除をしました。家の中がこの時だけ広く感じたものです。いつかなくしたぺったん、ビー玉、おじゃみなどが出てきたり、畳の下に敷いた古新聞の漫画などを読むのも楽しみでした。冬休み、2学期の成績をもらいます。母親は通信簿を見て成績を心配しますが、親父は無口で、はあ、これ以上下がらんだで、心配するな。今から頑張りゃえ、と一言言いました。冬休みの子供の行事で早起き会があります。1年生から6年生までが隊列を組んで、わっしょいわっしょいと声を出して、暗い日の出前に村の中を走ります。暗闇の中に遠くいくつものグループの掛け声が聞こえてきました。走り終わる頃はすっかり汗ばんでいました。
23日は大志向でぼた餅を作り、すりこぎで大戸に大の字を書きました。お工房さんにこの一年無事であったことを感謝する風習でした。年末の30日は、早朝4時頃から両親が起きて餅つきです。早起き会から帰ってくると、家の中は湯気がいっぱい立ち込め、暖かく、つきたての餅でおばあさん、お母さん、姉さんたちが三個地を作りました。あんこを挟むのですが柔らかいので手について困ったものでした。お昼前まで餅つきは続き、兄たちが父親に代わってついたものです。この頃は正月飾りの裏白を山に取りに行きます。松林に入ってなるべく小型で格好の良いシダをたくさん取ってきました。近所にも分けたものです。父親が屋敷内の地の神さん、部屋の高神さん、お工人さん、便所神さんの前に半紙を敷き、お飾りを小さな飾り餅、小さなおっぱいのような餅を備えました。餅つきが終わると母親は子供たちの正月用の用品を買いにバスで藤枝の町に行きました。もうこの頃子供たちは日向ぼっこをしながら正月のことを話し合ったものです。カルタ、コマ、本、お年玉などのことです。それから5年生、6年生が夜になると拍子木を鳴らしながら各家庭のかまど、風呂釜の点検に来ました。拍子木の音が聞こえてくると、かまどや風呂釜の周りを掃除して打ち水をしておきます。きれいになっていると金紙、銀紙をかまどに貼って行きました。子どもたちの大事な年末行事の一つであり、大人たちも子どもたちに防火の大切さを教えたのです。
31日、大晦日。11時過ぎになると提灯を灯し、新年の初詣に神社に行く人たちの声が聞こえてきます。明日は待ちに待ったお正月。12月の童謡は、正月を待ちわびた子どもたちの喜びの歌でもあったのです。